朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週水曜日は長井の北海道生活研究室、北海道の生活情報をお伝えしています。
はい、
今週は明日木曜日が節分、あさって金曜日が立春です。カレンダーの上では春への大きな一歩を進む週となります。ただ過去の例を見ますと、雪による災害はこの2月に多く発生しています。去年思い出していただけますでしょうか。去年の2月16日から17日にかけて数年に一度の猛吹雪、外出は控えてくださいとの呼びかけが気象庁からありました。この暴風雪で道内のおよそ4割の観測地点で最大瞬間風速が2月の1位を更新するほど大荒れの天気となりました。で、暦では春になっても一層大雪や暴風への警戒をしなければいけないのがこれからの北海道ですよね。はい、一方でオミクロン株の蔓延で学級閉鎖や学年閉鎖、学校によっては全面的なリモート授業への切り替えなど子どもたちへの影響が出てきています。日頃の教科の学習はもちろんなんですけど、家庭で過ごす時間が増えているこういう時こそ防災教育の必要性が高まっているように思います。そんな中、道では小学生向けの暴風雪対策リーフレットを作成しています。タイトルは楽しい雪と暴れる雪なんですね。今手元にありますので、ちょっとご紹介していきましょう。暴風雪は危険がいっぱいってこういうサブタイトルがついてます。で、これ子どもたちに分かりやすく暴風雪の怖さを知らせているものなんですね。北海道は1年の四季がはっきりしていて、冬には雪が降り積もります。私たちは雪が降ることでスキーを滑ったり雪合戦をしたり雪だるまを作るなど楽しく遊ぶことができます。ところが激しい風と一緒に降ってくる雪は時々大変な悪さをすることがあります。そんな変化をする雪と楽しく付き合うため、私たちはどう行動したらよいか考えてみましょうということで、これはただ説明するだけじゃなくて問いかけと答え、答えの方は空欄になってるんですよね。例えば暴風雪ってどんな天気だろうっていうことですが、吹雪と暴風雪はどちらも雪と一緒に強い風が吹くことですが、違いは何なんでしょうかっていうことで、これひっくり返すと裏に答えが書いてあってね、
はい、
どちらも雪と一緒に強い風が吹くことですが、暴風雪は何かに捕まらないと立っていられないような強い風が吹き猛吹雪となることを言いますということ、これ具体的に分かりやすく、でイラストにはですね、家族が身を寄せ合って、はい、懐中電灯で過ごしているという姿がこれ書かれてるんですよ ね
暗闇ですから、こう停電になっちゃったってことです
ね、ということでしょうね。さて2番目の問いかけ、ちょっと上田さん答えていただきましょう。積もる雪にどんな変化が起きるだろう。風が弱い時には雪はどこでも同じように積まりますが、風が強いと雪の積もり方はどう変わるでしょうか。これ書く欄ありますからちょっと考えてみてください。
これでも風が強いっていうことは、もうなんだろう、同じ場所じゃなくてもうある一こうなんていう、いろんなところに吹き溜まりができちゃうみたいな、 そんなイメージ。
やっぱり大人ですね。
大人ですか私。
吹き溜まりっていうのがいいところですよね。
吹き溜まりっていう言葉が今出てきた。
吹き溜まりって言葉を使わずにですね、はい、この答え書いてあるんですよ。
はいはい、
雪は軽いので強い風に運ばれて風の弱いところや低いところに積もります。
なるほど。
周りより低い場所によく積もる。風が遮られる場所によく積もる。まあ我々はもうね、経験則として大体うちの近所だったらこの辺りに吹き溜まりできるなってのが分かってますけど、
そうですね、
よく見てみてください。やっぱりそこっていうのはちょっと周りより低かったりとか、ああそうか、ここに高い建物があったりするから風が遮られているんだという。僕もねよく見てみたらうちの近所やっぱゴミステーションの横のところ、
わかる、
吹き溜まりできてました。
そうですね。
それから急に暴風雪になったらどうしたら良いだろうということなんですが、この答えは外にいるときに天気が急に変わり暴風雪になったときは安全な場所で暴風雪が収まるのを待ちましょうということで、近くのお店やコンビニ、近くの家などお家の人に連絡する、こういう手段を書いております。
はい、
そして吹雪のとき雪によって周りがよく見えません。 車から見ても同じです、うん、吹雪でも外に出かけなければならないときは何に気をつけると良いでしょう。これ上田さんいかがですか。
これも私運転しますので、はい、もうできるだけ目立つ色の服を着ていてほしいと思います。
正解、もうその通りです。これでも、うん、子供だけじゃないと思いますね。
そう、もうもちろんもちろん
大人はやっぱり考えなきゃいけないということですね。
もう全ての方々何か目立つものを身につけてるし、
そうなんです。吹雪の中を歩くとき、吹雪のときには人からも車からも周りがよく見えなくなります。吹きだまりで道を歩けないこともあります。目立つ色の服を着る、一人で歩かずできるだけ複数で行動する、
これも大事かもしれない。
そしてその横に普段の備えのチェックリストというのが出ております。暴風雪のときは外に出ないのが一番安全です。家には普段から次のようなものを備えておきましょう。そして横に四角がありましてチェックできるようになってですね、うんうんうん、準備したものにチェックしようということですね。まず懐中電灯、うん、それからポータブルラジオ、うん、これ今ねスマホなどでラジオを聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、スマートフォンってやっぱり充電切れちゃうとね、うん、やっぱりバッテリーの心配が出てくるじゃないですか。
そうですね、
ポータブルラジオっていうのがいいかもしれないですね、うんうん、それから非常食、飲み水、防寒着や毛布、使い捨てカイロなどということで、これ4つのチェック項目ができております。懐中電灯、ポータブルラジオ、非常食、飲み水、防寒着や毛布、使い捨てカイロと、こういう項目になっています、ね。はい、これ小学生向けなんですけど上田さんどう思います。
相当勉強になりました。改めてなんとなく雰囲気やイメージでは分かっていても、はい、あ、こういうことなんだな、こういう対策取るといいんだなっていうのがしっかり明確に分かりますね、
は
い。
そしてその下には考えさせる欄として、暴風雪に備えて自分の家では何をしているのか、どのように行動するかを家族で話し合ってみようということで、家族話し合っているイラストがあるんですけど、うんうん、急に天気が変わって暴風雪になった時どうするか書いてみよう、それから家族の居場所を確かめる方法を書いてみようということ
で、これ大事ですね。
これ空欄になってるんで、うん、ちょっとね話し合ってみてもいいんじゃないかなって気がします。
そうですね、家庭はこういうルールにしましょうとか、
そうなんですね、
そういうのあってもいいですよね。
いいと思います、うん、はい。でこのリーフレットなんですが、まあ、昔でしたら配布してますっていうことなんですけど、今道庁のホームページからダウンロードしてですね、家のプリンターで印刷できますんで、うん、これぜひ大人の方とか子供がいないご家庭でも見てみてもいいんじゃないかなって気がしますね。
相当参考になります、
はいはい。子供たちだけではなくて我々大人もこの機会に改めて知っておきたい心構え、これを確認しておきたいところですね。この週末また冬型の気圧配置が強まるという予報が出ております。今のうちに用意しておくものの確認をどうぞよろしくお願いします。この朝耳アラカルトはラジオクラウドとポッドキャストでも配信します。聞き逃したという方、あ、チェックリストなんて言ってたんだろうって思い出せない方は、うんうんうん、はい、ぜひこのラジオクラウドとポッドキャストをご活用いただければというふうに思います。さてあさって金曜日お送りします朝耳リサーチですが、一つの話題を取り上げて皆さんのご意見を調査しようという企画です。そのテーマあさってはスキー・スノーボード事情を教えて、スキー・スノーボード事情を教えて、これでいこうと思います、はい。いよいよ北京オリンピック開幕です。ウィンタースポーツシーズン真っ只中ですが、その代表格はスキーとスノーボード、うん、1970年代から80年代にかけて一大ブームとなりましたが、皆さん今どの程度たしなんでらっしゃいますでしょうか。STB ラジオのツイッターでアンケート実施中です。ぜひご参加ください。1番スキー場には毎年行きます。2番毎年は行けないがぜひ行きたい。3番正直億劫な気持ちが勝っている。4番骨折が怖くてもはや行けない。
これも大事な問題だ。
まあでもね、うん、行ったら行ったでいろんなコースで楽しめるのもありますね。
楽しいですよスキー
ね、
う
ん、なんといってもやっぱり景色がね、
そう爽快、
本当にストレス発散には最高ですよ、うん、はい。スケートが主流なんだようちの地域はって方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、今回はこのスキースノーボードでやらせていただきたいと思います、はい。ブームに乗ってスキー場デートした思い出などなどメッセージもお待ちしています。思い出しますね原田知世さんのあの姿、ね。メールアドレスは朝耳@stv.jp、ファックスは 011-202-7290 番です。